今朝の聖書の箇所は新約聖書ヨハネの福音書1章9節から12節です。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。以上の箇所から、この方を受け入れた人々と題して高桑先生に説教していただきます。
おはようございます。主の御名を賛美いたします。今日は、教会学校との合同礼拝で、リエちゃんも大人の礼拝にですね、今日は参加してくれていることを本当に感謝をしています。子どもと大人の礼拝を今日は、共に、捧げたいと思います。ということでですね、説教は少し短く、まあ、子ども向けといいましょうか、のお話をさせていただきたいと思います。前半は私の体験談をお話をしたいと思いますが、今からもう60年くらい前ですね、小学校になるかならないかぐらいの時でした。お葬式が近所で、ありまして、そして、お葬式が終わった時だったと思いますけれども、私の、まあ、おばからですね、お前もいつか死ぬんだというふうにその時言われたんですね。でそれまで考えたこともなかったことでした。あ、自分もいつか死ぬんだな、死が怖くなりました。その時から死ぬってどんなことだろうか、きっと苦しいんだろうな、自分だけじゃなくて家族も死んでしまうのか、みんないつか死んでいく、家族と離れ離れになってしまう、そんなのは本当に嫌だな、そんなふうにですね、子供心に本当に考えたんですね。そしてじゃあ死んだ後はどこに行くんだろう、幽霊になるのかな、幽霊になってこの世をずっとふわふわとふらふらとさまよい続けるのか、それともこの暗い宇宙に行って、この宇宙をずっと迷子のように行くあてもなくさまよい続けるのだろうか、というふうにですね、本当に悩みました。まあ、宇宙を一人ぼっちでっていうのはもうちょっと経ってから、その時ではなくて少し経ってからだったと思いますけれども、いずれにしてもその死ぬことの怖さ、そして家族と離れ離れになることへの悲しみ、死んだ後どうなるのかわからない不安、そしてですね、その日からこの昼間元気に遊んでいても、夜布団に入るとなぜかですね、ポロポロと涙が出てきたという日々がですね、しばらく続きました。これは家族も誰も知らない、まあ、私だけの秘密なんです、だったんですけれども、まあ、皆さんにはね、このように 分かちできます。そしてそれから何年か過ぎて、小学校のちょうどリエちゃんと同じ小学校5年生の時だったと思うんですけども、家の裏にですね、小さな祠、まあ、あの屋敷神様というね、あの古い家にはあるんですけれども、そこに50円玉を捧げて、自分や家族が死ななくて済むようにと本当に、お祈りをしましたけれども、何の返事も答えもなかったわけですね。そして、成長してやがて高校生になって教会に初めて行きました。そしてそこでこの天地宇宙、先ほど海と空作られた主はという賛美をですね、一緒に賛美しましたけれども、この全世界を作られた創造主である神様がおられるということがその時に分かりました。そしてこのお方は私たち人間も作って今生かしてくださっている。そして私たちのやってきたこと、生きてきたことを全部を知っておられるお方、心の中の秘密も全部知っておられるお方、そして私たちが生まれる前も、そして生まれた後も、そして死んでからの世界も全部支配しておられるお方であるということが分かりました。しかもこのお方は、神様は清くて正しいお方で、罪や悪を嫌われるお方、この世で悪いことをすればですね、まあそれが分かれば警察に捕まるわけですけれども、でも警察は全部知っているわけではないですよね。私たちの心の中も警察は知らないですし、そして警察に見つからなければ罰せられることはないんですけれども、しかし隠れてやって見つからなかった悪いことはどうなるのか、神様は全てを知っておられるわけですね。そしてそのことを正しく裁いて、そして正しい罰を与えるお方でもある。しかしこのお方はまた愛のお方、私たちを愛して救うために一人子のイエス様をこの世に送ってくださった愛のお方、これがこのクリスマスということですね。サンタのお祭りではなくてイエス様の誕生日です。私たちの罪の代わりに大切な一人子のイエス様をこの世に送ってくださって、私たちの身代わりに十字架にかけてくださった。そして私たちに罰を与えるその代わりに、神様正しいお方ですから罪をほっとくことはできないですね。大丈夫、いいよいいよというわけにはいかないわけですね。その罪を正しく罰するわけですけれども、私たちではなくてイエス様を罰してその罪を解決してくださった。そしてもう一つ大切なことは、私たちが、まあ、やがて死んでいくわけですけれども、死んでも天国に生き返ることができるように3日目にイエス様を生き返らせてくださった。そしてこのことを信じるならば、これまでの罪もこれからの罪も全部十字架で許してくださり、そして罪の罰として地獄にではなくて、天国に入れてくださるお方、そのことが本当に、だんだんと教会に行ってから分かってきました。そしてこのイエス様を 信じることができたわけですね。私自身も それまでですね、いろいろな悪いことをしながら生きてきたといいましょうか。親の財布からお金を取ってしまったりですね、あるいはバス代をごまかしてしまったり、都合の悪いことは嘘をついて、それもごまかしてきたり、教会に行き始めてから4ヶ月経って、そして朝起きて布団の中で聖書を開いて、これからイエス様を信じ受け入れて生きていきますというふうにですね、自分で祈ったんですね。高校1年生の11月に初めて教会に行ったんですけれども、翌年の3月にそのように祈りました。そして、それによってですね、6歳くらいだったでしょうかの時の死の問題がこの解決しました。自分のこれまでの罪もこれからの罪も一生分の罪、生まれてから死ぬまでのその罪全部をイエス様が身代わりに十字架で引き受けてくれた、そして私の代わりに十字架で死んでくれた、そして私を天国に導くためによみがえってくださった、だからいつ死んでも天国に行くことができる、これがこの聖書の約束であって、また皆さんもですね、イエス様を信じたときにそのような祝福が与えられているということですね。イエス様を信じ受け入れるならば、すべての罪が許されて神の子供とされるというのが聖書の約束です。たとえ今死んでも天国行きですね。先ほど読んでもらいました、聖書のところですけれども、クリスマスの時に開いたりする聖書のところです。少し早いんですけれども、このところでですね、11節のところにこんな表現が出てきます。ヨハネ1章の11節、この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。ご自分のところ、ご自分の民、これはイエス様がイスラエルに生まれたということですね。イスラエル人としてイエス様はこの生まれたということです。イスラエル人は神様が選ばれた神の民ですね。今礼拝でヤコブの生涯を共に学んでいるわけですけれども、ヤコブの子孫がイスラエルですよね。イエス様もイスラエル人として生まれました。イエス様はそのご自分の民のところに来られたわけですね。神様がイスラエル人を選んでくださった神の民、ご自分のところに来られたのですけれども、ご自分の民はこの方を受け入れなかったんです。イエス様を受け入れた人たち、イエス様が生まれた時にイエス様を礼拝したのはイスラエル人ではない外国人の博士と、あとは貧しい羊飼いたちだけだったですよね。彼らだけがイエス様を受け入れて、他のイスラエル人たちはですね、知らんぷりでした。それどころか、このイエス様は命を狙われたわけですね、生まれた時から。そしてイエス様が大きくなってからも、イエス様の故郷ではイエス様がのけものにされました。最後はイスラエル人から、イスラエルの指導者たち、 イスラエルの民からですね、殺されたわけですね。十字架につけられました。神の民であるイスラエル人はイエス様を受け入れなかったんです。ご自分の民はこの方を受け入れなかったですね。私の妻のですね、父親は94歳になるんですけれども、テロさん、イスラエルはひどいぜ、キリストもイスラエル人だったんだろう、俺はもう何にも信じられない。5年前にですね、妻の父と母はイエス様を本当に信じる決心をしてくれたんですけれども、今ちょっと父親はですね、つまずいているんですね。ぜひお祈りをしていただきたいと思うんですけれども、まあ後でその誤解をと、解きたいと思って、すぐに反論してもですね、ちょっとうまくいかないと思うので、知恵を持ってまた説明し、このイエス様に信頼していくようにとお勧めをしたいと思うんですけれども、イスラエル人はこのイエス様を受け入れなかったんですね。イスラエル人としてイエス様は生まれてくれたんですけれども、その民、神の民であるイスラエル人はイエス様を受け入れませんでした。まあロマ書等に記されているいるように、やがてイスラエル人もこのキリストに立ち返るその時が来る、これが神様のご計画ですけれども、まだその時ではないのでしょう。ご自分の民からもイエス様はのけものにされてしまいましたけれども、しかしイエス様を受け入れた人、それは聖書の約束は神の子とされるということですね。12節、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。しかしイエス様を受け入れた人、その人たちは神の子供にされるという素晴らしい約束がこのところに書かれているんですね。天国は優しい人、良い人だから入れるのではありません。神の子供とされた者が行くところです。信じてこの方を受け入れた人々が神の子供とされて、天国に行くことができるということですね。私も小さい頃は昼間はほとんど家にいないんですね。常に外遊びをしていた記憶があります。まあ雨の日くらいですね、やむを得ず家の中でですね、近所の子供たちと何かゲームをしてという、それ以外は外で遊んでいたけれども、日が沈むと家に帰ってくるわけですね。当時は塾とかそういったことも全くなかったので、昼間は外遊びで、夜には夕方には家に帰ってくる。天国に入るということは自分が優しい人間だから天国に行けるということではない、神の子供だから神の国である天国に入れるということですね。私たちが神の国へ行く、それは神の子供とされたから神の国に入れるという、神様との関係が大切であるということですね。ですから 神の子供であるのか神の子供ではないのかという問題です。昼間は子供たちが外にいるわけですけれども、やがて日が沈んで一日が終わると子供たちは自分の親のもとへ行きます。同じようにその人の人生が終わるとき、どこに行くのか、みんな自分の親のもとへ行くということですね。神の子は親である神の国へ行って、そしてそうでないものは神の国に行くことができない。神の国に入るためには神の子供とされなくてはいけない。その方法というのはイエス・キリストを自分の心の中に受け入れるということですね。この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々、イエス様を信じて受け入れるということ、その時に神様は全ての罪を許して、神の子供にして、そしてその子供となった私たちを神様は自分のもとに必ず受け入れてくださる、受け取ってくださる、ということですね。私たちは本当にそのことを大切にしたいと思います。そして、この私たちは生涯神の子として地上を歩んで、そしてこの一日が終わると子供が親の家に戻るように、私たちもこの私たちの人生というですね、長い一日が終わった時に神のもとに入れていただきたいと思います。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちが天の父、天のお父様と祈ることができるこの幸いを心から感謝いたします。私たちは神様を知らないで昔は生きてきましたけれども、神様が私たちを救いに招いてくださり、イエス様を信じ受け入れることによってあなたの子供、神の子としてくださったことを本当に感謝いたします。私たちがこの救い主イエス様を信じて神の子として続いて生きていくことができますようにお願いします。そして、この地上で神様が許されている残りの人生を 神様と共に生きて、イエス様と共に歩んでいくことができますようにお願いいたします。そして私たちがいつの日かこの地上での人生を終えたときに、あなたの家に神の国に入らせていただくことができますようにお願いします。一人一人を神様が祝福し、そしてこの地上の人生を祝してくださいますように、今日は、教会学校との合同礼拝です。リエちゃんも参加してくれました。リエちゃんのこれからの人生を神様が共にいて豊かに祝福してくださいますようにお願いします。この時を心から感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。